The second key.
Zip FM. FM.
Opener.
People by people. By people.
続く悦子のナビゲートです。女性の新しい世界の扉を開くプログラム ZIPFM オープナー。ここからは2つ目の鍵としてテーマにちなんだ鍵を握るスペシャリストをお迎えするピープルバイピープルのコーナーです。今日は夫婦円満の扉を開くため合同会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラーであり、さらに名城大学で教壇にも立っていらっしゃる鷲津秀樹先生にお話をお伺いしましょう。先生こんにちは。
こんにちは。
今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日のオンエアで先ほど一つ目の鍵としてオリックス生命保険による夫婦喧嘩の原因調査、このランキングをご紹介したんですけれども、はいはい、その中からこう気になったものをいくつかピックアップして先生からこう夫婦円満の秘訣を教えていただけますでしょうか。
はい、分かりました、
はい、まず調査によりますと20代の夫婦喧嘩の原因第1位はお金の使い道、そして30代の夫婦喧嘩の原因第1位は育児子どもの教育、はい、という結果だったんですね。
はい、そうですね。やはりこの2つが大きいでしょうね。
やっぱりもうそれぞれ別の環境で育ってるから、
そうですね、
価値観自体がもうやっぱり違うわけですから
、はい、性格の問題も、はい、持って生まれた性格の問題もございますし、ね、
持って生まれて性格、
はい、やはり同じ家庭で育った兄弟でも、うん、お金にしっかりしてる人とね、はい、お金がルーツな兄弟っていうのはありますから、性格の問題と環境の問題2つですね。
これはすり合わせていくことってできるものなんでしょうか。もうすれ違っていったら、じゃあ性格はなかなか変わりませんから、
そうですね、
すれ違いっぱなしは寂しいので、どうにかすり合わせたいと思うんですけれども、
はいはい、このすり合わせというのはお金の使い道に関してだったらこれは OK だと思います、はい、話し合い、はい、だいたい男性の方がですね、はっきり言うと甘い使い方ですね。大きいものをどんと買ってトラブルを起こす、
はい、
こういうことが多いですね。
私の友達もこの間電話をかけてきて、はい、今回のボーナスで旦那が突然サラウンドスピーカー買ってきたんだわみたいな、それ相談なかったの、高いでしょうって言って、本当あれに使おうと思ってたのにさあとか、
はいはい、
あれやっぱ男性ってそういうドーンとした買い物しがちなんですかね。
あるんですよね、車とか趣味とか釣りのね道具とか、これを奥さんに、まあ、奥さんに相談すると反対されるから言わないっていう人が多いですけども、使い方やはり女性の方がしっかりしてますから、
はい、
例えば子どもの教育費とかいろいろ考えて、ね、いろいろ使い道考えておられるんだけど、
うん、
こういうのは多いですね、これはもうやっぱり話し合いを事前に、から、これは権利と義務の問題ですから、
権利と義務の
問題、はい、使う権利と、
うん、
それからそのためにすべき義務と、
はい、
この辺をきっちり話し合っていた方がいいと思います。
お金の使い道に関しては話し合うことによってどうにかすり合わせることができそうですね。
はい、はい、そうだ
と思います。じゃあもう一つ その育児子どもの教育についてのその30代の夫婦喧嘩第1位だったんですけれども、
はい、
原因が、
はい、これ2つあると思うんですね、
はい、
まず育児っていうのは大変な作業なんですね、これは子育て その大変な作業の分担、これができているかどうかという問題が1つ、
分担ができているか、
は
い、
まあ、もう1つはその方針ですね、
はい、
この子供をどのようにしていくかという方針が違っている場合が一つ、両方とも大事なのはともかくこれは男性の方がですね、
はい、
奥さんの話を聞かないこと、これがトラブルの原因です。
例えばじゃあ英才教育を受けさせたいわという奥様と、はい、いや自由奔放が第一だよ、外で遊び回るようなその塾行ってる暇があったらね、はい、友達と友人関係築いたり社会勉強したりみたいな時間が大事だよっていう男性がいて、
はいは
い、っていう夫婦だった場合、
はい、
もうそれをこう話し合って一つの結果に導き出していくのってすごく大変な、
すごく大変ですね、
ですよね、
はい、男性はねここにおいての責任というのに対して甘い場合があるんですよ。
責任、
はい、そういうふうに自由に例えば揉まれてたくましくって言ってるんですけど、失敗した時の責任っていうのをしっかり考えていればいいんですけども、考えてない場合が多い。
一方その妻の方は子供に対して
100% 責任を負う立場っていうふうになっちゃってるんですね。
あ、
お前の教育が悪いせいだとか、
はい、
あ、そういう責められることが多い、失敗すると
ドラマでよく聞くフレーズですね。
そうですか。
あ、でも実際にそういうことをやっぱりね、夫婦喧嘩としても
ありますね。もっと極端になると頭が悪いのはお前に似たからだと思います。
ひどい、本当ひどい。それは
これはあの責任を感じてないですね、子育ての。
ああ、もう半ば放棄している。
そうですね、
もう任せちゃってるという。
放棄というか任せるというのは責任を取ることなんですけども、丸投げですね。無責任なんですね。
無責任、なるほど。
で、仕事が忙しいのは結構ですけども、帰ってから奥さんの話を聞くこともこれは子育ての一環です。
うーん、
だからしっかり話を、奥さんの話を聞くならいいんですけども、ね、
男性はあまり話を聞かない傾向にあるんでしょうか。
奥さんの話を聞かないですね、男性はね、話を、相談をされると答えねばならぬ、良い答えを出さねばならぬという、こういう考え方が強いんですね。
はい。
ところが女性は聞いてくれるだけで嬉しい、ホッとする、楽になる。
はい。
だから男性はただ聞けばいいのに、すぐに答えを出したり、難しい問題は聞かずに投げ出したり、この辺をしっかりと男性と話し合った方が、夫婦で話し合った方がいいですよね。
あ、もうこちらが、例えば女性側が今日一日この子こういうことがあったのよ、はいはいはい、この話にしても、あるいは自分自身のことについてもそうですけど、はい、それでわーって話してると、
はい、
それなん、ちょっと今さ疲れてるからさ、仕事で疲れてるからみたいな、は
いはい、それが多いんですよね。
じゃあ男性側の努力としては話をちゃんと最後まで聞こうっていう、
そうです、
ことが大事。
実際に子供がその場にいなくても子育てです。
そうですよね、はい、子供の状況を把握することを、
はい、はい、そうです、
女性側の努力としてはどういったことをやっていけばいいでしょうかね。
女性側の努力となるとですね、
結構なんか話聞いてくれないと、はい、もうみたいな感じで思っちゃうんですけど。
そうですね、
なんでテレビ見てんのよみたいな、はいはい、なんかこう、
あの、素直に自分の思いを伝えた方がいいということでしょうね。
うん、
例えば、ご主人が晩ご飯の時に、はい、新聞を読みながら食べていると、そういう時にそういう行儀の悪いことはしないでちょうだいではなしに、
うん、
実は心の中でそうやって怒ってる時は私の話を聞いてほしいなんですね。
はい、そうですよね。
聞いてほしい時はやっぱり、そのように聞いてほしいんだということをできるだけ素直に伝える。
あ、でもやっちゃいがちですね、女性なら、
他の言い方をしない、
あ、回りくどい言い方とかをせず、ちゃんと素直に、
はいはい、
これで随分とでもスムースな会話ができそうですね。
だと思います。
はい、20代30代のその喧嘩の原因第一、お金の使い道加えて育児についてのことということを先ほど挙げたんですけれども、変わって40代に年代が上がりますと、
はい、
夫婦喧嘩の原因第一は態度ということに変わってくる様子なんですね、はいはい、あの態度が40代になって急にやっぱり、なんて言うんだろうな、慣れすぎちゃって悪くなってできてしまうんでしょうかね。
慣れというのもあるでしょうけど、これはもう、あの、言ってもしょうがないという、こういう感じだと思いますね。
あ、
そういう諦めが入っているというか、
はい、
そういうですね、敵意が逆に出ちゃうんじゃないでしょうかね。
そうならないためにも、こうじゃあ若いうちから心がけていくといいことってありますか。
あのコミュニケーションは大事なんですけどもね、
はい、
そのコミュニケーションにおいて、
はい、
例えばそういうどちらが正しい、うん、悪い、
はい、
それかどちらが良いとか、こういうことはあんまり勝ち負けにこだわらないようにした方がいいと思います。
あ、勝ち負けにこだわらない、
はい、やっぱり責める言葉が多いんですね。
ほう、
あなたはこうあるべきである、 あなたはこうあらねばならない、そういうべき主義と呼んでるんですけども、これでやるとまとまる話もまとまらなくなります。
ああ、抑圧されちゃっていきますよね。なんかどんどんどんどんグーってなんか言われる側も、
ね、まあ、負けた気がするんですね。
そうですね萎縮しちゃいますもんね。
そうですね。だから、あ、そのもし何々するべき、あなたは何々するべきというべきという言葉が思いついたら、
うん、
それは、あ、何々であるに越したことはないと、
うん、
このような言い方に変えてほしいですね。
やっぱりその悩みを持ってたりすると、
はい、
どこかで自分は正しい、こんな頑張ってるのに、
はいはい、
相手分かってくれないから分かるべきとか
そうですね、
思っちゃいがちです。
はい、そうですね。
そうじゃなくて、分かってくれるに越したことないからさ、ちょっと話聞いてよっていう言い方に変えるだけ で
全部越したことはないに変えていただくと、 もうそれだけでコミュニケーションがかなりうまくいきます。
べきではなく何々に越したことはない。
はい、そうだと思いますね。
でも本当に大きな変化だと思います。言われた側が、
言われた側ね、
本当ですね。
あの言う方もそうなんですよ。
うん、
何々すべきというふうに言ったのにしてくれないとなる時の怒りと、
はい、
何々は越したこの越したことはないというふうに思ってる時、
はい、
それが期待に沿わなかった時の怒りでは違うんですね。
何々すべきの時は圧倒的に100ゼロで自分が正しいと思ってますけど、
やらなかったらものすごく腹が立つ。
もうなんでだ、絶対悪みたいになっちゃいますけど
許せないんですよね。
何々越したことがないだった場合は、うん、まあ、イーブンな関係というか、
そうですね、横の関係になりますから、う
ん、ああ、本当に。じゃあ言う側の心も、そして言われた側の心も、
はい、
随分と違いますね。
いい方へ向かいやすいですね。
魔法の言葉何々に越したことはない、
はい、
という本当にね、些細な変化ですけれども大きな結果が出ること だ。
そうですね、ぜひそういう言葉に変えて、これあのお子さんに対しても一緒ですからね。
あ、そうですか。宿題すべきじゃなくて、
親のことを、親の言うことを聞くべきではなく、まあ、聞くに越したことはないからねという、
うん、宿題もやった方がいいよぐらいの、
まあ、そうですね、やるに越したことはないからやっときなと、こういうふうにお父さんも言うと、
うん、
だいぶコミュニケーション変わると思いますけど、
ね、そうですね、家族の中の笑顔が本当になんかこうイメージできました、ね、魔法のこと何にした越したことはないという表現に変えるだけで、はい、笑顔増えるんじゃないかなっていうことをすごく感じました。ありがとうございます、うん、それでは最後の質問に移りましょう。心理カウンセラーの鷲津先生が思う夫婦円満の鍵とは一体何でしょうか。
はい、まずやっぱりコミュニケーションが大事ということで、
はい、
夫婦でぜひ共同行為ですね、これを増やしていただきたいと思います。
共同行為、
はい、分かりやすく言いますと、
はい、
イベントです。
イベント、
例えば来月はどこへ行こう、
はい、
今だと6月はね、アジサイの花を見に行こうかとか、
7
月は花火を見に行こうかとか、お盆はみんなでじゃあ海行ってバーベキューやろうかとか、何でも結構です。ちっちゃなことでも結構ですので、あの共同の行為、
うん、
そういうイベントを大事にしてください。
これはどうしてですか。
これをやると嫌でもそのコミュニケーションを取らざるを得ないというのが一つ、
はい、
これからお互いの思いをあの伝えやすい、枠組みを伝えやすいというのが一つ、
うん、
それからもう一つは、これをやってると相手の誕生日とか、
はい、
結婚記念日とかそういうのに敏感になってきます、
うん、
これらをやっておられる人っていうのはやっぱり仲がいい人が多いですね。
すっごく分かりやすく相手のこと大事にしてますよ感が漂いますよね。
はい、はい、そうですね二つ目としてはですね、
はい、
相手を、
はい、
例えば夫は妻を母親代わりにしないということですね。
日本人特に多いとおっしゃってましたよね。
これは多いですからね、
はい、
で、まあ、妻の方も親、父親代わりにしないと。もしするならお互いそういう甘えれるように 50-50 で甘えれるようにする。
あ、一方が一方的に甘えるんじゃなく、
じゃなくて
言い分で。
そうですね、はい、だからあの妻が洗濯してくれた時に、当たり前と思わずに、娘が自分の下着を洗濯してくれたんだと思ったら感謝も出ますから。
そうですよね、
はい、そういうような気持ちを持つことでしょうね。あ、3つ目としましてはですね、
はい、
目標の設定になります。
目標の設定、
はい、例えば20代はどういう夫婦でありたいのか、30代はどういう夫婦でありたいのか、
うん、
40代になったらどうなのか、
はい、
なりたい、自分たちがなりたい夫婦、これを具体的なイメージで2人で話し合って目標を持つことですね。これを持たずにダラダラやるとだんだん錆びていきます、関係は。
恋愛の時はそういう目標って設定しないじゃないですか。
しないです。
もうその時楽しいことをみんなでしよう、
はい、
2人でしようっていうことですけど、
はい、
じゃあビジョンを描く。
そうです、それも具体的にね。
ああ、じゃあ定年退職した時には年に1回ぐらい絶対海外旅行行ける夫婦でありたい。
そうですね。
じゃあ50代の時、40代、30代の時っていうふうに、
はい、
あ、
どんな夫婦か、
どんな夫婦か、
そしてそれとずれた時に、目標とずれたら話し合って修正していく、常に修正していくという、
うん、
これが一番大事だと思いますね。
目標を共同で設定すること、
はい、そうです。
と些細なことでもいいんですよね。
そうです。
飲みに行こうねでもいいですよね。
そうです、そうです、う
ん、月に何回飲みに行こう。
そうですね、
私もあなたもお酒大好きだし。
そうですね。
はあ、今日も本当に素晴らしいアドバイスをいただきましたどうもありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
ピープルバイピープル、今週は合同会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラーであり講師でもいらっしゃる鷲津秀樹先生にお話を伺いいたしました。本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ZIP FM
Opener.
Girl, I say, if only life would lean our way, well, you and me, we'd run away to be wherever our adventure waits. And time would be a distant memory, nobody could tell us to stay.
してます。今日のピープルバイピープルいかがだったでしょうか。心理カウンセラー鷲津秀樹先生にお話を伺いしました。さまざまなアドバイスをお伺いしましたが、私何々すべきっていう考え方ちょっとやめてみようよってお話すっごくね心に響いたんですね。鷲津先生曰く、基本的に悩みというのはかわいそうな私、ひどいあの人という図式から生まれてくることが大半なんだそうです。かわいそうな私、ひどいあの人だからこそあの人が変わるべきっていう考え方になっちゃうと。でもそれってね、自分が変わることをもうやめてますよね。自分が歩み寄るってこともやめちゃってますよね。そうじゃないスタンスというのも鷲津秀樹先生に示していただいたんじゃないかなと思います。鷲津先生のカウンセリングにつきましては、合同会社ベルコスモカウンセリングのウェブサイトをぜひご覧くださいね。オープナーのブログからもリンクを貼っておきます。カウンセラー養成講座も行っていらっしゃいます。ぜひこちらチェックしてみてください。ZIPFM オープナー、今日は夫婦円満の扉を開いておりますね。先ほど鷲津先生が曲がかかってる間におっしゃってたことがもう一つありまして、過度な一般化は良くない、過度の一般化、要するに一般化する度合いを強すぎると良くないよというお話でした。いつも彼って話聞いてくれないのよねって言い方するときって、話を聞いてくれたことがあるってことをもう忘れちゃってるんですよね。いつも話聞かないわけじゃないはず、その聞いてくれたことがある、その大事な宝物の方の瞬間も大事にしようよとアドバイスもありました。さあ曲は変わってます。レディアンティビラム行きましょう。